ポケモンセンターで発売された始まりのピカチュウというやつに文句がありまして。
はあ、始まりのピカチュウ。
存じてる？結構バズってるけど。
いやー、ゲームなんだろうね。
ああ、違います。
あ、違う。
グッズで、
うん、
ピカチュウって初期の頃結構今より丸々としてる感じだったという要素と、あと最初はカラーじゃない、その緑とか赤緑の時はそのグレーの色味で出てきたピカチュウだから、その色味を再現したちょっと太っちょのピカチュウのぬいぐるみ、始まりのピカチュウ。あ、
だから始まりのピカチュウって。
あ、そうそうそうそう、そこを取って始まりのっていうやつが、まあ、先週発売されて、
人形ね。
まあ、もちろん、うん、めっちゃポケモンセンター現地では売れて、まあ、その転売ヤーが買い占める買い占めない、買い占めた後に、うんうん、また追って受注販売しますみたいなのを発表して転売ヤーが痛い目見るみたいな、まあ、ニュースになってたんだけど、
はいはい、まあ、そこまではねセットですよね。
うん、いつもので、俺がこの意外とその始まりのピカチュウ自体にちょっと一個思うところがあって、その色味が、まあ、セピアなのが可愛いっていう意味はわかるんですけど、
うん、
そのポケモンセンターとかポケモンのグッズってポケモンの世界のグッズという立て付けでやってると俺は思っていて、
ほう、
だからこっちの世界でいう犬のぬいぐるみとか、
うん、
フラミンゴのクッキーとか、
うんうん、
はめっちゃ理解ができるんだけど、そのモノクロのピカチュウっていうのはこうメタ視点なわけじゃん、そのゲームの中の要素じゃん、
うんうん、はいはいはいはい、
だからちょっと冷めてます、俺だけ。
はあ、なるほどね。俺以外はちょっと違うんだ他のもんとは。
ちょっと違う、そのポケモン世界にグッズショップがあった場合に売っているものという趣旨とはちょっと違う、そのゲームでモノクロなだけで、あの世界はピカチュウは黄色だったわけでしょってちょっぴり思っちゃいますね。
あー、なるほどね。
そのメタグッズ、
はいはいはいはい、
結構俺メタアンチなんで、まあこれをちょっと皆さんにお伝え、まあ、
ポケモンの番組やってた僕から言わせていただきますと、
うん、
これ今ちなみに初めて言いましたからね、ここで。
ああ、ほんと。あ、確かに今までも匂わせてただけで。
あなた麻痺してるけど、俺どこでも行ったことないからね。
へえ、あ、なんか、まあまあそうか。ほんのり匂わせてただけか。
あの番組はそう、本来そんなに、なんですよ。そのスタッフ、それこそカブトのように、スタッフという存在を結構表には、うん、
はいはいはいはい。
出さないようにしているんで、まあ、なぜかね、時間経過とともに俺の中の、このロックが外れてってるという理論は、全然理にはかなってないんですけど。
確かに、時効みたいなシステム。
あ、まあ、でもちょっとだけ、なんだ、言ってもいいかと思ったことあって、
うん、
あの、暴れる君かなとか言ったらもうどの番組かも分かっちゃう。まあ、このようにポケモン番組なんか一個だけですよ。
もうそれとポケモンだけ、アニメポケモンしかないんだから。
はいはいはいはい。いや、そう、そがなんかグリーンバック外で写真撮ってあげてて、
あ、
これ俺いた頃だったらあげちゃダメだったから、なんか緩くなってんのかもなって思って。
ああ、そうかそうか、グリーンバックということすら本当はちょっとっていう時代があったのか。
そうだし、もう人も写ってるし、全然そう、スタッフの人とかだから、俺が働いてたら映ってるだろうなっていうような画角でね。
あ、はいはいはい、なるほどね。
そうそう、だからその写真きっかけに、あ、言っていいんですね、ありがとうございますっていう、なんか勝手なお手紙として捉えてね。
勝手だな。あ、で、何、その高橋から見ると、
そんな私、ポケモンの番組に勤めてた私から言わせていただきますと、はい、まあ可愛かったら何でもいいですよねという。
いやー、そんなことはない。まあだからメタもうメタっていいですか。
そんなフリーして、そんな薄いんかいが帰ってくるかと思ったら、ちゃんと戦うのね、こっから。
いやいや、戦うよ。俺、そのメタにはね、結構意見があって。
俺は何も背負ってないからな、今な。
あ、そう、なんポケモン代表してないのか。
いや、そうそうそうそう。そのね、大振りをやりたかったから言っただけです。まあまあ、ちょっと、あれさ、切られてあげましょう。
その、可愛い、そのメタによって可愛くするのって、それ、なんて言うんですかね。なんか誰かが言ってた表現だけど、韓国ドラマとかってめっちゃ泣けるんだけど、
はいはいはい、
それって感動して泣いてるわけじゃなくて、こういうストーリーを組むとあなたの感動のツボが押されて無理やり目から水が出てるだけで、
はあはあはあ、
みたいな、そのここをこうやってこうこうこうってしたら可愛いのは分かってるんだけど、はいはいはい、可愛いってそういうことじゃないからっていう。
あ、まあそれで言うとたまたまですけど、僕がこの話し出した理由に逆にちょっとスライドさせてもらうと、
うん、
まあ、今まではスタッフいないという、設定を守ってたわけですよね。
うん、そんなわけない。
この番組っていうのはね、そうそうそう、うん、だからそれがゆえにできることが狭まってたんですよね、結構その
あ、はいはい、
スタッフとの絡みとか、ね、そういうことできないですから、それこそ、うん、あばれる君のあの写真だってあげれなかったはずですから、
うん、
まあでも今の時代結構ね、そういう裏側出してなんぼというか、
まあいや、そうだね、確かに確かに、そうだね、まさに言った話と被ってくるわ。
いや、そう、そこの話にするとちょっとあの被ってお話できるかなと思うんですけど、うん、まあできることは多い方がいいよねという、まあこっちはねそんな、深い話はないですけど、
うんうんうん、
まあ俺も映れるようになって嬉しいよねというね。だからその始まりのピカチュウは僕らスタッフの希望でもあるわけで、
まあまあまあ、
暴れる君の写真に写れるというね。
まあまあそうですね。
いや、そう写りたいですよ我々もね、たまにはね。
確かに。いや、まあそうですよね。
ああ、すごい論点ずらししたらね、落ち着きましたね。
うん。
なかなか裏技も使ってみるもんですね。うん、
その議論のずると言われている論点ずらしね。
そうそう、この前習ったけど名前忘れましたけど。
ちょっとまあごめん、ちょっと近い話で別にこんなんするつもりなかったんだけど、それで言うとアドの顔出しもそうですね。
あ、すごい、なんか粗品の一週間みたいな、なんか全部の話題さらおうとしてる。
アドの顔出しも、まあこれもなんでかっていう理由が諸説あるけど、
あれはもう顔俺ちゃんと見てないんだけどさ、
うん、
まだ顔、あれはまずアドさんなんだ、はい、あれはあれで、
まあ、間違いない。間違いない。
で、俺、チラッとしか見てないけど、なんか、めっちゃハスの顔とか見えて。
うん。
真正面じゃない顔ね。
うんうん。
みんなもうあれで、あ、顔出たって思えるぐらいには顔出てたんだ。
には出てる。まあ、だから、まあ、バイア高橋チャンネルで例えると、この、1フレだけ停止すると、カブトくんの顔が、これ、バレてますよ。ぐらいの見え方。
あ、
このフレームで止めると、普通に、あ、なるほどね。見えるみたいな。
あ、だから、俺が一番最初に出した鎌田ベッドぐらいは映ってないってことか。
まあそうですね、そこまでは映ってない。
けど、これ言った時点でこの動画非公開にしますけど。
けど、
ガッツリ映ってるから買うと。
まあ確かにね。反射がね、難しくてね。
反射どころじゃないっすよ、あれ。真正面で映ってます。あ、違うか。反射で映ってんのか、実際。
いや、意外と反射薄。不透明度 50% ぐらいですね。
ああ、そうかそうかそうか。あ、じゃあ、あの、公開しときます。
まあギリギリ。まあ、もう、その、いろんな諸説あるけど、その、顔出しの承認欲求みたいな話。
あ、なんで顔出したかっていうね。
がありますけど、俺の見立てとして、俺はでもかなりこれについて語る権利を持っていて、この、
近い。はいはい、まあ、半顔隠しからね、かぶとは、ね。
そうそうそうそう。かなり語る権利を持っていて、う
ん、探せばありますけど、かぶとの場合は。
では、まあ、その、やれることが天井に当たったというだけの話なんじゃないかなと思っていて。
おー、なるほどね。
そうそうそう、
はいはい、つながってくるわ。
さっきのそう、ポケモン、あばれる君ポケモンと一緒で、ただ単に次自分がだからアドを一日店長をやりたいってアドが心の中で思ってたとして、それをやるためには一度顔を出さないとできないよとか、そういうレベルの話。
まあそれか強い照明を後ろから当てるしかないですよね、一日店長の間。
そうだ、見えないぐらいの超逆光
にするしかない。ライブの時みたいなね。
はいはいはい、いや、場所、対応できる場所限られるな。
目終わるから、お客さんの。ああ、なるほど。まあ、そうですよね。だから、やることなくなって苦しくなってまで守るべき設定かどうかっていうね。
そうそう。まあ、うん、そうですね。もう一個自分の中で折り合いついたつかないとか当然あるだろうけども、まあ、やっぱ、そっちなんかなと、まあ、俺としては、ね。この俺の意見は重いです。
なんも出ない会議が一週間あったつながりなんでしょうね、みんなね。
はい、確かにね。一個解禁しないともう
何も出なくないかみたいな。いや、もう一日話してみましょうみたいな。その、うん、ね、やっぱ一回解禁するともう戻れないですから、こういうのってね。
そうそうそう。
いや、そう、その怖さはある。後戻りできない不可逆っていうところは。
はい。
高橋です。
カブトです。
お願いします。
お願いします。
なるほどね。不可逆は怖いっていう話ですね。
まあまあ、そうか。 そうですね。
いや、その怖さゆえにこのような議論が起きるわけですから、一回解禁したら終わりだぞっていう、一期、マジで残機一期だからね、設定に関してはね。
まあ確かに確かに、一期をそれぞれ食いつぶしているという感じで。
あばら屋だってそうですよ。別にこの許さなんだから、一週間休んだっていいのに、休んだことないわけですよ。
ない、ないはず。
休んだ方が濃くなるかもしれないのにね、もしかしたら。
けど変わらない。でもそれで言うと逆に、なぜか一回だけ、ゲストを一度も呼んだことがなかったのに、うん、なんかその場のノリでサークルの先輩を呼んだせいで、うちらはもうゲストを呼んだことがない番組で、はいはい、とはもう言えなくなったわけで。
そうですよ。だから、それを、不可逆を可逆にしようと今まで話題に出してないわけですよ。
まあ確かに時効がね、あるかと思って。けどまあそうなんですよね。
あの回うまくいかなかったな。
あれね、うまくいかないし、名声も得られる。
スクルさんもうまくいかなかったって言ってました。
申し訳ないな。
うん、
あの、X の検索がね、調子悪いっていう話があって。
そうなんだ。
え？あ、知らないんだ。なんか、
全然エゴサできてますよ僕。
なんかじゃあわかんない、カタカナ漢字はいけんのか、なんか条件がわかんないんだけど、日本語が結構不調になって一気に、
はいはい、じゃあ俺ってもっと売れてる、もしかしてこれ以上に
実は。あ、全然それもめっちゃある。
だって
調べても全部できらない。
57分前、53分前、38分前につぶやかれてるよ俺。
いやいや本当はその10倍ぐらいあるんだよ。
マジかよ、ちょっと直ってほしいな、うん、
多分ひらがなか、なんかその5文字で検索してもその5文字のうち2文字が入ってるだけでも出ちゃうようになって、まともにエゴサできないとかって、
はいはいはいはい、
騒ぎになってた。
もう一個さ、あの技あるじゃん、うん、小技、あの、はい、なんだ2点ハッシュタグ違うか、
あ、ダブルコーテーションみたいな、
あ、そうダブルコーテーションでくくるとそれが入ってないとダメってなるじゃん。
はい、
それでやると確かにバイタカで検索することあるんですけど、
ああなるほどなるほど、
そうこれだけだといろんなの出てきちゃうんで、ダブルコーテーションでくくって検索すると最近確かにバイの人がなんか相手を求めてる投稿も引っかかるなと思ってたんですよね。
あ、はいはいはい、そうか、2文字だけって引っ張られて、
そうそうそう、売り線したい人 DM ハッシュタグゲイハッシュタグバイみたいな引っかかる、
まあまあそうか出るか。
そうそう、マジでね、どっちかなんですよ。俺の話かバイの話かどっちかなんだよね、このバイタカで検索すると。他にない。
なるほどね。へぇ。
そう。不思議なもんで。ということ
で。っていうのがあって。で、俺結構、その、X で事前に検索するのが大事なファクターになっているものが一つあって、なんか一個ツイートしたいなと思って思い浮かんだ時に、これが奇出じゃないかを事前に調べるというのを俺結構執念深くやるタイプで、
まあバズっちゃうとね、批判の対象になりますからね、かぶってて。
そう、例えばまあそのまあ例えですけど、布団が吹っ飛んだのパロディでベッドは吹き飛ばないという面白いワード浮かんだとするじゃん。
はいはい、それいいんじゃない
ってなったら、一応起出をチェックするためにベッドスペース吹き飛ばとか、
うんうんうんうん、
でもベッドじゃなくて似た思想でマットレスにする人もいるかなと思って、マットレス吹き飛ばとか、ベッドぶっ飛ば、ベッドぶっと、マットレスぶっと、マットレスばない、マットレス布団ダジャレ、マットレスがあえて吹き飛ば、掛け布団ぶっと、敷布団ぶっ飛ばとか、まあ、こういう風にまあやってるわけなんですよ。
まあ、ありえるか。
そうそう、なんか似た、ちょっと似てた方がよりパクリっぽさもあるから。
はいはいはい。
一応自分が満足いくまで検索してたんですけど、その、それがもうできなくなっちゃったから。
うん、ああ、そうか。
から、なんかある意味、こう、心置きなく調べらんないなら、無罪だよねっていう気持ちで、のびのびとツイートしてて。
はいはいはい、で、なんか、しっかり X やってるんだよね。
調べるとなんかめっちゃ頑張れば元の状態ぐらいまで検索できるらしいんですけど、まあこれは知らない方がいいかと思って暮らしてまして、
うん、
もう一個別の話で、俺が20年前にハマってた世界で一番大きなスライムっていうフラッシュゲームがあるんですよ。
へえ、初めて聞いた。
これはまあ本当に初めて言う話で、うん、その昔のパソコンのいわゆるフラッシュゲーと呼ばれる、何マウスで こうちょっと動かすだけのゲームみたいな、うん、まあ俺らが小学校中学校の時にパソコンで遊べるゲームみたいなやつ。
そう、ブラウザでね、インターネットで。
あ、そうそうそうそうそう、アプリとかっていうレベルでもなくてブラウザで遊べるやつの、
あ、
なんかそれ別に有名でもなかったんですけど、俺当時めっちゃハマってて、
こう
マウスが自分がスライム主人公になって、
うん、
でシューティングゲームみたいに赤と黄色と緑のスライムが上下左右からいろんな大きさのものがやってきて、俺はそれを避けながら、うん、自分より小さいスライムを食べるとちょっと大きくなるっていう。
ああ、なんか最近のアプリゲーでもあるルールですね。
あ、まあそう、 これをめっちゃハマってたんだけど、2020年にこのフラッシュというサービス時代が終わっちゃったから、もうこのゲームは二度とできないものに。なったなった。
へえ、知らなかった
っていうのを俺がふとあれやりてって思ったから、まあ作って、
へえ、
このカタカタカタってプログラムして、まあ、似たような仕組みで、まあ仕組みとしては今言ったので全部だから簡単で丸パクリして、
へー
っていうのを作って、まあ、自分で遊んでたんだけど、まあ、やっぱこれおもろいから公開したいなと思って、
おうほうほうほう、
だから一応その友達に頼んで、俺はその幾何学模様、本当に青丸赤丸黄色丸とかでやってたのを、
はいはいはい、
一応動物とかだと可愛げがあるかなと思って、その動物のイラストを描いてもらったりとかして、あとオーディオストックから BGM も一応なんかつけたりして、あ、 BGM あるとやっぱゲームっぽいわとか、はいはい、そういう。
オーディオストックってことは最近か。
あ、もうこの話はもう本当に5日ぐらい前の話です。
ああ、そうなんだ、なるほどね。
あ、ごめんごめん、そうに思い出して、はいはいはい、自分でやりたすぎてゲームを作ったっていうところで、
ほうほうほう、へえ。
でも公開できる状態になったんだけど、さすがにこれその許可取んないとダメすぎるなと思って、似すぎてるから言い逃れらんなくて。
はいはいはい、まあそう、復刻版ってよそから出ちゃいけないもんね。
ああ、まあそう、一応本人に許可取った方がいいかなと思って、その頑張って検索していく中で、うん、そのやっぱ素性が知らないし、なんかアカウントがあるっぽいんだけど、もう、まあ、転生しまくってて誰が誰だかみたいな状態にもう20年経ってるから現代ではなっていまして、はいはい、
うん、
だから結局また X で世界で一番大きなスライムを上手にダブルコーテーションつけるやり方を結局勉強したりして、
はいはいはいはい、
でたどり着いて許可をいただいたんで、そのうち公開しようと思ってました。
それまだ出てない。
あ、出てない。なんかそう、出すからには、なんかそれだけ出してもなと思ったから、まあせっかくだからカブト君のホームページっぽい形にして一応実績でも並べるかみたいなところで今止まってる。
へー、それどう出すのが一番いいんだろうね。
何が？そのゲーム？
そう、ゲーム。
いや、まあでも当時別に有名だったわけじゃない、俺が偶然たどり着いて勝手にハマってただけ、
はいはい、いや、なんかスイッチとかで売ったらって思って。
ああ、まあ確かにワンチャンそのねえ、そのスイカゲームみたいな跳ね方したら、
いや、せっかくならね、もう30代ですからビジネスにつなげていきましょうよという
ところ で。まあなるほどね、
確かにね。まあだからブラウザでできるゲームなんだよね。
うん、めっちゃブラウザでできる。
はい、
あ、そうそうそうそうそう、
すごい。
これまあこう、まあおもろいんで、その20年前のゲームだけど。
へえ、まあ、確かに聞いただけじゃよくわかんないな。
その、
まあ、その通りなんだろうけど、面白いのかっていうね。まあ、やってみたらですよね。
一個だけ、そのさっき言った世界で一番大きなスライムで検索すると、YouTube に一個だけプレイ動画が残っていて。
へぇ。
まあ見るほどでもない。やんないとわかんないから、まあ見てもって感じなんだけど。
はいはい、それ LINE ではできないの？その、あなたが供給してる。
うわぁ、カブトボットね。
カブトボット。でもいいし、まあ、我がバイヤー高橋ボットの方でもいいし、今止まっちゃってるらしいですけど。
ああ、まあまあまあ、確かに、うわ、LINE だとさすがに厳しいのかもな。
ああ、そうなんだ。まあ確かに今はね、スマホでできてなんぼっていうところもありますからね。
そう。あ、まあスマホでも一応できますよ。
ブラウザで？
はい。
すごい。
これ、まあお楽しみにしててください。
ふっ。煽るね。お楽しみに。あばらや
204号室 R。 当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。
毎週土曜日夜9時配信。
昨日、一昨日か、はい、本当に夢のようなことがありまして、
いいことかな。
そう、家を出てメロガッパさんの事務所に行こうとしてたんですよ、その時ね。
はい。
で家出て道路出たら、向こうの反対側の歩道に裸足で歩いてる女の人がいて、
へー、
あ、裸足で女の人歩いてるって思って、
その成人してる感じの、
そうそうそう、そのぐらいのね、人が裸足で女の人歩いてるって思って、で僕と同じ側の歩道を見ると、家の塀を乗り越えて家の中盗撮してる人がいるんですよ。家の中盗撮してるって思って、ね、
めっちゃダメじゃん。
でそれ通り過ぎたら、道路がいつも灰色なのに真っ白になってて、
はあ、
本当に夢かのような十数秒ありまして
夢なんじゃない？今のところ夢だよ。
本当に夢のような
夢の時間を過ごさせて、いいことの時の表現の仕方やめて。夢のような時間を過ごしました。夢でしょ。でもそれ
鍵の救急車通ってきて、あ、夢じゃない現実だって分かったんですけど。
いやいや、それ一発ではひっくり返んないよ。
いや、まあ普通に現実なんですけどね。
何？
すごい濃い十数秒があった。
何？道路が白いのはなんで？
わかんない。なんか粉っぽくて、でもなんか真っ白だったけど、なんか順番的にその真っ白が先だったら、あ、まあなんか道路が汚れてんなぐらいだったんだけど、その裸足の人、盗撮の人で下見たら真っ白だったから、マジでなんかマインクラフトの世界とかに迷い込んだんかぐらいの、なんか順番の妙というか、
はいはいはい、
そう、なんか真っ白なブロックの上に立ってるような。最近俺マイクラの動画ばっか見てるから、そういう思考になってるんだけど。
2010年か。
いやー、面白いねマイクラってね。
いやー、そうなんだ。
いや、あれ今思い返しても夢だったんじゃないかって。なんか夢の夢かのような、まあ非現実的なことが起きてる時って、なんか体がふわふわして、
ああ、まあそれは、はい、
頭がぼーっとしてくるよね。
確かに。かどっちが先か、
そう、幻覚なんじゃないかって、なんか脳が働き出して、
うん、
なんかふわふわしだして、マジ鍵の救急車のおかげ、事故ってたかもしれない、鍵の救急車来てなかったら。ギリギ
リ夢の中の鍵の救急車の可能性はないの？
いや、あんな現実味ある救急車ないでしょう。
まあまあ確かに、誰かを助けに行く救急車、ね、
でも確かに鍵の救急車運転してるおじさん目ギンギンだった気するな。
ほらね、
いや、ほらね。いや、鍵の救急車そうだから、その目ギンギンだから、その今日もどんな鍵かなっていうことで。
いやいや、鍵マニアなんだ。
いや、そうそうそう、すごい合致してんのよあれって仕事が。
ああ、そう、あ、いいねいいね、なりたい仕事だったんだ。
そう、ということで、まあ、夢のようなで言うとね、はい、メロガッパさんとコラボしましたね。
あ、なんか告知してた。
そう、撮ってる時期としてはちょうど公開前なんです。今ちょうど公開前です、本当にギリギリ、
うん、
だけどこのポッドキャスト出てる時にはどっちも動画出てるはずですね、は
い、そうかそうか。
ということで、まあ、夢のようなというか、正直言うともう因縁のというかね。
敵？ロケット団とサトシみたいな関係？
いやもうそれが僕とメロガッパ以外にそうなってるみたいな。僕とメロガッパがサトシで、それ以外ファイがロケット団みたいな状態ですね。
なんでそんなに？
そう、だからもうなんか、まあ、メロガッパの佐久間さんっていう人が逆翻訳好きってずっと言っててくれて、で実はその時も僕仙台に来てて、で視聴者の人が仙台にいるらしいですよって言ったら、佐久間さんがマジでみたいになったのがまあ始まりなんですけど、
うん、
だからそれがもう 3,4 年前なんで、もうそっから正直お互いやってる活動の内容としてはいつコラボしてもおかしくないぐらいのなんか活動範囲だったのよ。
はいはい。
だけどなんかずーっとそのなんか真の部分ではずっとコラボしてなくて、
なんかでも PV 出てたでしょ、1個
PV、 あ、まあそれはたくさんいる中でまあ1人みたいなね。
あ、
コラボというか、まあエキストラで参加させてもらってみたいな だからコラボっていうのはなんか同じことを、まあ、2組だけでやるみたいな感じで言うと、
うん、
佐久間さんにはその逆翻訳ダービーに出てもらうとか、
はいはいはい、
で俺はその佐久間さんたちが歌ってるのがへっへっへって MV の中で拍手してるエキストラだったりとか、うん、なんかすかしたその関わり方しかしてないというかね。
すかしたな。
そうそう、ずっとすかしてたのよ。なんか周りがそうさせてんのか分かんないけど、
う
ん、
いやいや違う、あなたたちがそれぞれ佐久間森高橋がすかし合ってんのよ。
いやそう、なんかだから逆に言うとすごいコラボしてっていう声がこう大きくなってきて、
はい、
まあそれでちょうど何年越し、4年越しとかなのかな、
へー、ついにコラボ立ったね。
そうですね。でこれ実はこの話が持ち上がったのってもう1年ぐらい前なんですよ。
へえ、めっちゃ前だ。
めっちゃ前です。もうこのぐらいのコラボだったら3ヶ月あればまあできかねる、できかねないというか、
はい、
なんですけど1年前で、まあなんでかっていうと、まあお互い忙しかったり、まあメロガッパさんが100万人目指しますみたいな復活の仕方したりとか、お互い結構激動の年で話出ては一旦置いときましょうみたいになって、うん、よくポシャらなかったなっていう状態で1年過ごしてたんですよ。
ああ、まあ確かにそっか。そういうのってポシャりがちだもんね。
いや、そうそうそうそうそう。お互いね、奮起、うんうん、順番に奮起してね。
はいはいはい。
そうそう、危なかった。俺だけが奮起してたらなんか恥ずかしくなっちゃってたから。
うん。
で、お互いが奮起してたおかげで続いたんですけど、まあ今回2個の動画を出すんですけど、僕の方で逆翻訳の合唱動画を出して、メロガッパさんの方では、一緒に作った新曲を出すっていう、まあ、コラボの仕方、コラボの中でもまあちょっと強めのコラボなんですけど、
うん、
まあなんでメロガッパさんの方はがっつり MV 撮影みたいなありまして、ちょっとその時のお話をしたいんですけど、
はい、二人組音楽グループメロガッパね。
ああ、そうです、優しいですね。二人グラピー、二人グラピーじゃない、あと二人
グラピーがいたな今
なんかブラックビスケッツみたいでできちゃいましたけどあれブラックビスケッツだっけ、なんだっけ、合ってるっけ、
ポケットビスケッツ、ポケビー、
あ、ブラックビスケッツ、ブラッ
ピー、あ、そうかそうか、
そうそうそうそう、その
世代じゃない話、
対決したね。いや世代じゃない話だから、ね、僕らもきついんですよ。そう、なんだっけ、なんでブラッピーって言ったんだっけ、あ、噛んだだけか、意味はない、
うん、
2人組の、歌で楽しいことしてるメロガッパという2人組で、はい、同じ宮城に住んでいるという特徴がありますね。ということで MV 撮影なんですけど、2日間もう丸2日間 MV 撮影したんですけど、
まあ
カブト君まだ見てないから分かんないと思うんだけど、結構
確か俺だけが見てないな。
あ、いやそんなことはないですよ。だ、誰、どういうくくり方をしたの今、俺だけ。
あ、違う、この今暴れを聞いてる人も結構見てるとしたら、その俺だけが見てない状態だなと思って。
確かに、カブトだけ見てないですね。
そうそうそう、俺だけがなんかこう手探りの方法法みたいなリアクションなの照れくさいなと思っただけ。
でなんか画像を1枚送ったっけ、なんかその後ろにロゴがあって3人がなんか名刺差し出してるみたいな
画像送ったっけ。
あ、送ってないですか。それは失礼失礼ということで、
まあそういう感じなんだ。
そう、真ん中に僕がいてサイドに2人がいるみたいな感じなんで、まあ僕が結構主役な感じなんですよ。
うん、
でかなりフィーチャーしてもらって、でそうなるとどうなるかっていうと、まあ、今回撮影舞台もね、メロガッパ側の人たちですよ、
はい、
本当に、僕側の人は僕だけっていう感じなんで、うん、メロガッパの2人よりも僕の撮影時間の方が長いんですよ。
うーん、そっか、シーンが多いのか。
そうだから朝も僕だけが朝9時に入ってみたいな、
はい、
メロガッパさんは11時に来てみたいな感じなんで、
あ、そう、別に高橋ってさ、メロガッパのお二人と、まあ、仲良しなだけで、別に制作人とは仲良しじゃないんだもんね。
全然仲良くないですよ。
ああ、じゃあちょっと緊張感あるね、その2時間。
そうだし、その一番最初の撮影場所がそエドワードだったから、もうがっつり、はいはい、メロガッパの本拠地
はい、
そうで行って、まあ朝9時、もう久しぶりに起きました朝9時って、正直ね
ああそう、
もうめっちゃめっちゃ眠い顔で行ったんですよ、
はい、
これで大丈夫なんかってぐらいの眠い顔で行ったんだけど、うん、今回幸いその冴えないサラリーマン役だから逆にめちゃめちゃ仕上がって、それで
耐えた。
いや、そう、耐えた。そうだから、もうそれでもう、あ、じゃあ行っちゃいましょうって感じで冴えない顔して、 逆に序盤は良かったんだけど後半冴えてくるから、そう逆に後半にかけて役作りが必要になってくるような
珍しい
構成だったんだけど、そう、で、まあ、さっきエドワード本社で撮ったって言いましたけど、エドワードの中でも取締役のデスクをお借りしてね。
いい机なんやっぱ取締役って。
そうだね、いやなんか一個やっぱガラス張りの部屋に入って、
あそう
で、まあ、なんか人事部長だから、まあ平ではないからちょっとあの良さげなデスク座んなきゃいけないんで、でそこ座ってびっくりしましたよ。その後ろ見たんです、そのデスクの後ろ、
はい、
そしたらその後ろの棚にあの取締役の心得っていう本が置いてあって、取締役だなーっていう。
確かにそれをデスクに置くというのもあっぱれ。
いやそうだね、その、取締役成り立てなのか、それとも初心を忘れないということなのか。そうですよね、
やっぱれ。
いやかっこ悪いと思ったけど俺それ見て、
やっぱれやっぱれ
まあまあ知り合いの取締役だったからね、またいじれましたけどまあいなかったんでね、心の中で欠席裁判いじりしながら、
はいはいはい。
で、まあ、MV 通してその冴えない顔する、
かっこいい V を B と読んだだろ今。
いや読みましたよ、やっぱり2日間やりましたから MV をね通して
はいはい、
冴えない顔するのが 役作りになったんです。
ああなるほどね。
前なんかの回で話したな、そのなんか負け顔の顔をする撮影があって、みたいななんか言ったじゃないですか、どっかで。
はあ、ははあ、言ってた。
そう、それこれの撮影のことだったんですけど、もうマジで、僕の通常時よりも冴えない顔をデフォルトでしてるんで、だから結構一回やめちゃうと、役入るのにちょっと時間かかるんで、うん、見てもらえながら。
表情筋、うん。
そう、こんな感じでどうですかみたいな感じで言ったら、現場でのその飛ぶ劇がさ、いいですね、弱者ですねみたいなとか、負けてますねみたいな、他の現場で見ない劇が飛んで、そうそう、あ、わかりました、じゃあこの弱い感でいきますみたいな感じで、そう撮影は進んでったんですけど、で1日目撮影午前中終わって、お昼にねその森さんおすすめの、つけ麺を食べに行ったんです。
いいな、
そう近くにあって、でもうネギたっぷりのつけ麺で、それがね、そうもう背徳感あるなと思いながら、午後も撮影あるからさ、
はい、
もうまあ臭くなるじゃない、そのネギたっぷり食べたらね、でまあ森さんと佐久間さんが食べてんだからいいんだなと思って、この会社ではね、
はいはい、まあ、まあ、なるほどなるほど、
そう演者が臭がろうがいいんだなと思って、で次の撮影場所がよく見るメロガッパ亭、あのメロガッパの動画でよく見るスタジオ、
はい、クッションとか置いてるとこ、
そうそうそうそう、はいはいはい、まさにそこで、そこに行って撮影ってだったら、ついて速攻森さんが歯磨きしだして、ズルってなって、
ああ確かにそうだ、家主しかできない行動だ。
いやそうセットじゃんと思って、そのネギたっぷりつけ麺と歯ブラシはさ、
はいはい、本当はね、
そうそれを言わずにさ、いやこれ美味しいんすよって進めてきた森さんは、同い年と思えないぐらいのひどい人だなと思ってい
やそんなことないよ。
いやそう一人臭くなりながら午後撮影してね、そうで、もう一個あったのか撮影場所が、その日は、
はい、
あのメディア&テクノロジー専門学校っていう学校、
はい、専門学校、
専門学校で、もうそこがすごくて、なんかまだまだロケーションいっぱい撮らなきゃいけなかったんだけど、そのうちのほとんどその学校で撮れるってなって、なんか図書館もおしゃれだし、なんか、
ああなるほどなるほど、
そうバルコニーもあるし、で何よりもなんかね、入ってすぐ2階のところに、なんかモニター、めっちゃでかいモニターがあって、
100インチとか
どころじゃないかも、もう人2人分の高さがあって横長のモニター、
あーそれは失礼しました、
そうそうそう、101どこじゃないよね多分ね、
はいはい、めっちゃでかい、
でその上でなんかテレビみたいな感じじゃなくて、ほんとネプリーグとかみたいなこうモニターの感じ、なんですよ。だからすごい見栄え良くて、あれ違う撮影でもできたら使いたいなと思うぐらいめっちゃ良かったんですけど、でちょっとカブト見てないんで申し訳ないんですけど、あの、なんかね、振りがあるんですよ、ちゃんとダンスがあって、
へえ、
なんか名刺を差し出しながら膝だけをこう左右にくねくねするっていう、ちょっと気持ち悪めの、はいはいはい、まあ、 TikTok で流行るならここかなみたいなところの。
あ、はいはい、なるほど、キャッチーな振りがあるんだ。
そう、これ振り付けたの僕なんですけど、
へ
ー、そう、クレジットにちゃんとコリアグラフィーっていう聞いたことない役職をつけてもらって。
聞いたことないね、韓国すぎるだろ冒頭。
いや、そうそう、でも CHOREO でコリアって読むから、
わかんない、難しい単語を覚えてるんだな
コリアグラフィーでもあり、作詞でもありって感じなんですけど、でこの振り森さんがめっちゃうまくて、
へえ、
やっぱもともとそのアイドルでねダンスもやってましたから、
はいはいはい、
めっちゃうまくて、佐久間さん逆にめっちゃ苦手で、
あ、そうなんだ。
そう、なんかね、やっぱり、ね、かかとを中心にこう膝をこう動かすから体幹がめっちゃ大事なんですよ。だから、よろけちゃう。この、で、肩を動かさないんで、マジで膝だけ動かさなきゃいけないから、油断するとよろけちゃうんで、もう佐久間さん途中から諦めて、よろけついでにこう、なんか、アドリブで歌うみたいなことをやり出してて、ずるーっと思いながら見て
まあまあ、なるほど。ホストだからできるジョークだ。
いや、その佐久間さんっぽいしなーと思って、その、俺も多分苦手だったから、でも佐久間さんにそれやられたから、僕は必死にその場でレベルアップするしかなくて、
今はそうだね。二人ともそれやってらんないもんね。
いや、そうそうそうそうそう。まあ、ここまで主役にしてもらったから、ここぐらいは佐久間さんお願いしますって感じで、そうやったんですけど。っていうのが、1日目。
はい。
で、朝8時とかから始まって、夜8時に終わって12時間ぐらい。でもこんなになんというか稼働したの久しぶりだなと思って、次の日めっちゃニキビ出て、
あ、それな、高橋からよく聞くな、頑張った翌日、肌が荒れるという話。
いや、そうなんですよね。まあつけ麺のせいかもしれないけど、この話の流れ
で、まあまあそうかもね
いや、ニキビすごくて、じゃあこれ消してもらえるのかなと思いながらね
まあ確かにそう気になるね、
そう。で、まあ、二日目も同じぐらいの詰め詰めで、ただ、やっぱりその、借りてる会議室とかがもう時間が決まってるから、めっちゃもう、あ、じゃあもうこれ OK で、次、じゃあこれ、あと4つ、あと10分で取っちゃいます、みたいな感じの方で、最後の方は。でも、一番最後、極めつけも、多分 OK でーすってなって終わりましたよ。
誰が決めたの、その、誰がその判断、恐ろしい判断を下したんだ。
最後なんか360度カメラで撮るから、その、監督も入れなくて、その部屋に。
ああ、そうかそうか、なるほどね。
そうそうそう、だから最後の最後の判断はカメラマンの人の独断で、あ、多分 OK でーすって言って終わりました、その日の撮影。
うわ、すごい現場だな。
いや、そう、という、まあ、MV 撮影の裏側丸一でございました、
まあ、で無事完成したと。
あ、まあそうです、完成して、まあ、カブト君だけが知らないけども公開されてるて、
ね、そうそう、俺だけが知らない、見せてもらえてない。
そうなんですよ。まあこれ、このメモっていうのがもうやっぱ MV って待ち時間めっちゃ長いんですよ、言うても。だからその間にメモしたこと、メモしてあったことをね今喋ったんですけど、なんかいろいろあったはずなんだけどね、思い出というとあんまないんだよな、 MV 撮影って。なんでだ
ろう、まあ本当にバタバタで駆け抜けたら終わってたんかな、
かな。なんかでもね、すごいいい映像だったから、すごいいい勉強になった、今年は歌をたくさん出したいですね、原点回帰で。
へえ、まあなるほど。どういう歌？
まあだから、まあ僕の原点はドーナツの歌ですね、はいはい、やっぱりね。で、最近あの、ジョーブログさんのラジオにも出させてもらって、そのこと喋ったりしましたけど。
はい。
どういう歌？
まあそういうコミックソング。別に泣ける歌は歌わない。
まあ、あなたのその、でっかいスライムの主題歌でも作ってあげるよ。
おー、ほんと、いいじゃん、いいじゃん。すぐ作って、すぐ公開したいから。二日ぐらいで。
あ、
ほんと？
あ、じゃあちょっと今ちょうど録音してるし、行きまーす。でっかでっかでっかでっかでっかいスライム。
使う羽目になりそう。
でっかい。あ、ちょっとこれループでお願いします。
きっつ。
いやー。
まあ、そのバージョンもね、各種コマンドで流れるようにしとくわ。
特別にマット許可も出します。
まあまあ確かに少ない素材からよくやったと褒められるタイプのマップになるだろう。
いや、そうそう、そういう細切れの素材を合わせて作品を作るという意味でね、でっかいストライブとかかってました。
はいはいはい。快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生。 高橋です。お願いします。
あばらや
2番の音質 R。
エンディングです。
ふとた松られさん。
松られさん短くなった。
高橋さん、かぶとさん、こんにちは。僕がこの間定期テストを受けた時、そういえば僕は高橋さん、かぶとさんと対照的に地理が一番得意な教科だなとなりました。
やかましいわ。どこで言った俺らが地理得意じゃないって。
確かに。
こら。
そこでお二人がお互いのここは対照的だなというものはありますか。
これお前これ。
あ、やば。怒りが長く増加してる。
なあ、言ってないこと言うな。
巻いてるんだろうな、どっかで。ちょろっと言ってるんだろうな。
名前短くしたからって許さねえぞ。
対照的なとこね。
二人がお互いのここは対照的だな。いや、わからん、もう。もう、わからん、カブトのことは。
あ、そう。
もう、カブトのことがわからんよ。
あ、そう。なんでも答えれるよ、あれ。
それ、合ってる、その返答として。
なんでも答えられるよ。
いやいや、合ってないでしょ、それ、返答として。
あ、そう。
対照的。まあ、だから、何でもズバズバ言うのが僕で、したためるのがカブトですよね。
うん、おい、なんか文学的な表現してもらえた。
っていうのは結構逆だなって思いますけど。まあ、これももともとそうだったかって言われるとそうじゃないような気はするんですけど。
まあ、いや、そうだね。確かにこれがいつからこうで変化したのかとか、俺らが中学生の時もこうだったのかとか言われると、また悩ましくなるけど。
なんか自分のことならわかるから言うけど、グラデーションでこうなってきてるような気はするんですよ。
へえ、あ、言うようになってきてるってこと。
いうようになってきてる。カブトもグラデーションなような気はするけど、実のところはわからないですね。
まあまあ、でも言う言わないで言うと俺は相当言わないだろうな。
昔から？
昔から、まあ言う、なんていうの、言う必要があったら言うが、言わなくても、はいはい、俺が死なないんなら言わなくていいかなみたいな。
で、アバラには結構言うよね、その始まりのピカチュウの話とか。
始まりのピカチュウ、まあ別に。まだ相手がいない話だから。これも、株式会社ポケモンの人が聞いてたら、そう、生産者さんが聞いてたら、それは言い方変えるけど。
ああ、なるほどね。まあ、そういう違いか。
別に、そうだね。
言う範囲の話か。
結構感情を大事にしてるみたいな話かな。その、例えば、なんていうの？まあ、その、例えば誰かの料理の味付けに口出ししたいとして。
うん。
口出ししたら料理はうまくなるけど、そいつがちょっと機嫌悪くなって食卓で食う飯がまずくなる可能性あるじゃん。
うんうんうん。
俺はその飯がまずくなるというのをとても大きいことだと思っていて、でもズバズバ言う側の人は、はいはい、一旦飯をめっちゃうまくするっていう目的でみんな頑張ろうぜっていう思想。
はいはいはいはい。
なまあこういう違い。俺はそのこれ言ったらこの人怒りそうで、その人が怒るというのは俺も不幸だからやめとくかみたいな。
はいはいはい、なるほどね。
そうそうそう。
どっちがどういう場で使うべきかっていうのはね、30歳になってもまだ分かんないですよ。
いやまあそうですね、やっぱ目的次第ですよね。
そうだ、まあ目的と寿命次第ですよね。
まあまあ確かにそうだね。塩分は減らした方がいいとかありますから。
明日死ぬならズバズバ言いたいもんな。
へえ。明日
だって結末がね、見たいよね。その美味しくなった後の料理のね。
いや、おでもこれは本当に意見が違うかもな。俺は明日死ぬとしても言わないな。
ああ、なるほどね。
その君が、その、一生その味を作っていってくれって思うから。それが、この世界にとって幸せなことだ、みたいなことを思いそう。
はあ、なるほどね。
これ、この普通歌読むのを選んだの俺なんで、一応2個、俺の中で考えたのを持ってきたんですけど。
うん。
高橋はその好きなものとしてなんか、テンポ、リズム、システムみたいなものが好きで、
はいはいはい、
俺はなんか歪み、不穏、ズレみたいなのが好きみたいな。これまあめっちゃ抽象的な話ですけど、
はいはいはいはい、
っていうのがあるかなというところ。
ちょっといいように解釈してみんなツイートしてみて。俺ピンとこなかったから。
あ、本当。まあまあ抽象的な言い方だけど、うん。
で、歪みずれね。
なんかそうずれてる。なんか例えば、だから、俺らが探偵だとして、
うん、
高橋はこの人は毎朝8時半にゴミ出しをしているということはみたいな推理をする。
はあはあ。
けど俺はこの人はこの日だけ 8時35分にゴミ出しをしているということはって推理しそう。
なんかそっちの方がレベル高そうじゃない？まあ、ちょっと。
この例で言うと。
ずるくない？
この例で言うと俺が一歩上回っちゃったけど。
そもそもこういう話って2番手の方がレベル高くなるのずるくない？
まあだから他にも、だから。
先に自分の話しろよ。まあ
リズムとかっていう話で言うと、例えば高橋はこう4拍子の BPM が100の曲が好きだとして、
はいはい、
俺はさらにそっからちょっと転調する曲が好きだよとか、まあそういう話かな。
ああ、まあこれはレベル上とかちょっと分かんなかったんで、あまあ追撃できなかったですけど。
まあというところ、
ね、
と、
ああみんなの意見を聞いてみたいけどな。
まあまあそれは本当にそう。
やっぱ意外とこう当事者、まあ今回の場合僕とカブトが登場人物ですけど、僕が僕の当事者であるうちはやっぱり平等にはなかなか物を測りづらいですよね。
まあそうだね。だってやっぱもめっちゃそうで、当然自分が最高だと思って全員暮らしてるわけじゃん。その、
うん、
自分の価値判断が最高であるって思いながら暮らしてるわけだから、これは当然全員が、
うん、
だからそれを人と比較しようとするとどうしても人を下げてみがちっていうのはまあ当然あるじゃん、うん、だから、
まあそうね、
まあ、難しいよねっていう。
確かに、ね、まあそうなんだろうね。なんか相手のなんだすごいところは見つけたりはするけど、まあそれよりも自分がすごいと思ってるんでしょうね、さすがに。
まあなんか、まあ、まあそうだね、すぐ、うん、なんていうの、その能力的にはさすがに負けを認めるところがあるけど、その思想としては俺が一番洗練されているっていうのはまあ当然じゃん。だってその判断をしているんだからっていう、
まあ、まあ心地いいからね、やっぱ自分の判断、ね、
あそう、
うん、から気持ちいいことしたいですかね、みんなね。
そうっていうのはめっちゃ、
ヘッドスパ行きましょう、みんなで。
あ、ヘッドスパいいね。
ヘッドスパ行くとね気持ちいいんだけどすぐ寝ちゃってね、
うわー
60分コースで10分しか楽しんでないって、これだからもう半目になりながら起きてた方がいいのかな。
確かに起こすオプションとかない
よ。普通だけどな、それ
起こしてもらったら、もし寝ちゃったらすいません起こしてくださいって言って、
だからそのルポ仙台、そう元気さんにやってもらう10分の頭洗った後のヘッドマッサージぐらいがちょうどいいんだよな。
あ、なるほど、それ以上は寝ちゃうんだ。
いや、それ以上寝ちゃうんだよね。そうそう、ありがとう。
あと俺は結構表面がウェットで、
うん、
結構内側はドライだと自分のことを思っていて、
あ
高橋はその逆で結構表面がドライで結構中身はウェットだなみたいなことを思う。
あ、これ悪くない、悪い気しないですね。
まあそうだね、悪く聞こえないのも選んでるからっていうのもあるんですけど。
おい、なんかディスられた今俺皆さん。
いや別にディスってない、ディスってない。まあとかね、
まあ確かにね、なんかそう、確かに、いやこれはでも僕のコンプレも入ってるから普通に喋れるけど。
コンプレって言うんだ、コンプレックス。
そう、コンプレ、コンプレックスっていう言葉も好きじゃないからコンプレって言いますけど。そうそう、うん、だから昔俺だいぶ優しい人だったんですよ、本当にね。
はいはい。
うん、なんか嫌気さしちゃって、なんか優しい人
です。へえ。え、じゃあ自分にってこと？もう優しい全部に。
全部かもしれない。
その日なんか優しい人見たら。
そう、嘘つけって思っちゃう、優しい人みたいな。そうだから優しすぎる人は俺警戒しちゃう。そのでもなんかこの人とりあえず優しくしとけば安全だなと思ってる人はなんか手段として優しいを使ってるから、なんか逆にこっちと同じ匂いを感じますよ。
はいはいはい、なるほど、理解ができるというか。
そうさ、 あなたもね、はいはい、なるほどねっていうね。
うんうんうん、
うん、だから俺はもう本当にあれ だから人にあんまり笑い声が上手くないんだよな俺はな。
だから
その最たるものとしてなんか、
ね、どういうつながりで
鼻で笑うんです僕ってね。
うん、有名な話で。
そうそう、だからあんまりその人が喜ぶ笑い方じゃないというかね。
はいはいはい、
そう、そういうことですよ。
どういうこと？
本当に俺が人を喜ばせたいなら多分なんか人類の進化としてもっと笑い方が気持ちよくなるはずなんですよ、は
い
は
い、確かに。その大輔さんの笑い方をするわけだけど、
まあそう、これ友達先輩の話なんで一旦宮川大輔さんで全然考えてもらって大丈夫
ですね。まあそうだね、う
ん、そういないんで。そうだから僕は多分遺伝子的にそういうのが今向いてないんでしょうねというふうに。
はいはい、あ、まあなるほど、ね、
必要と感じてないというか、
うん、
そうだから僕は営業職向いてないです多分。
ああ、まあそっか、そういうのがあるのか。
そうだから家に引きこもってる。
お
やかましいわ。ありがとうございます。
続いてお前だれさん。
誰？
突然ですがお二人は今出てみたいテレビ番組はありますか？
おう、
ローカル番組でも全国放送でも出てみたい番組があればお話聞いてみたいです。
うわ、出てみたいね。これはなかなか深い話で、最近カッツーさんがある番組出ましたよね、
はい、え、なんだっけ、
本音テレビっていう、まだ3回ぐらいしか放送してないやつかな。
何でやってる？地上波？
なんか YouTube にフルで上がってるんですよこの番組は。
へ
ー、多分地上波でやってるのかな。いや、発言内容的にやっててもアベマだな、かなり過激で。まあ、まあ、
なるほどなるほど。
出てる人がそもそもさらばさん、中山浩太、トロサーモン久保田、南川。
アベマだな、アベマフルメンバーだ。
そう、でも本音テレビですから、もうだからなんだ、推し活ってキモくねみたいな、そういう、
はいはいはい、
なんかそういう絶対反対側にもある程度の数いるだろうっていう話を本音で語るみたいにカッツーさん出てて、もうあんなんはね、どんな人が出てもかすむよっていう番組じゃん、そんな強い人たち出てたら。
うんうん、そうだね。
そうだから、あのカッツーさんでもなかなか苦慮してて、
へえ、
だからあまりに面白い番組選ぶのもちょっと自分を殺すよねと思って。
ああ、まあまあ、そうかそうか、そうだね。
そう、でも僕らが好きな番組は結構そういう番組が多いですから。
確かに、
だからチャンスの時間とか出たいけど、いやいやいやいやいやいやいやって、そう、
めっちゃ切れる
準備思ったら、なんかすごい中途半端なのが出てきそう。まあネプリーグかな。
あー、まあ確かにそうだね、その面白でもいいし、うん、めっちゃ答えれるでもちゃんとスポットライト当たるのはいいよね、
う
ん、
そうだし、売れてる人が出るって感じもするし、うんうん、まあこれはちょっとずるいですけど古巣だしっていうね。
いやー、確かにその話1個持っといておけるもんね。こっち側から見るの初めてですよって言って、そうそうそう、え、どういうことって誘い水。
そう、IVSCM っていう、
わかんない、うちは乗りすぎるだろう多分。
屋敷さんと、まあそうだね、まあ、スタッフも僕らも IVS だから。
いや、そうだね、キャッキャッキャッってなる現場が。
結構いるんですよ IVS 出身
でタレント今の人
とか。僕、ニューヨーク屋敷さん、あとテリー伊藤さん。
世代が
で FFO、 なんだっけ、あの SOD、 ソフトオンデマンド、
はい、
社長がなりさん。
へえ、
そう、とあと一人、
あと一人いればチーム組めますよネプリーグは。
そうですね、もう一人は、でももうすでにこの古巣に帰ってるをやってる人がいて、うん、ハモネプに出た僕の同期がいるんですよ。YouTube でそういうアカペラの YouTube チャンネルやってて、そういう人が田中くんっていうんだけど、うん、まあその人入れようか、そしたら。
はい、あ、そっか、 IVS でテレビも出て
る。揃いました、気まずいわ。
まあ確かに辞めた人ばっかだから、そのね、辞めずに体制した人ばっかならいいけど。
確かに、いや、まあ、そうそうそうだ、確かに。いや、そう、いや、俺らの中でも普通に気まずい。だってテリー伊藤さん、ソフトオンデマンド社長、屋敷さん、僕、でも屋敷さんが大変すぎるよ。
まあ確かに、かなり気負って当日来るだろうな屋敷も。
俺の扱いに苦慮するだろうな。
確かにテリー伊藤は逆にやりやすいねって帰った後言ってるかな。
最近見ないから心配ですけどね。
まあそうですね。
ハウスさんは？
俺はサンマ御殿かな。
いやー、ありえるところ行ったな。
ああ、ありえる。そう思ってくれてる。
いや、まあその直近のその身近な人が出たというところでね。
そう、そのホヤドルモエさんが出たから、うん、
これすごいですよ。
まあ、そうだ、だからもうその回がめっちゃおもろすぎて、明石家さんまがめっちゃ笑いながら、じゃあ次回は今回出たメンツから一人一人直オファーでいいっていうことにしようやみたいな、その特別ルールが発動して。
つまんない時間あったな今さんまさんの。
それおもろいかもしれんな、みんなの友達を呼ぶっていうのおもろいかもな、じゃあってもしなって、それを何回か
ハマって
、さんまさんが繰り返したら俺まで到達する可能性ある。
はいはいはい、もうだから検索ワードとしてね、萌えさんを中心にまた広がっていけばね。
そうそう、俺が今日見つけたゲームなんやけど、ウィキペディアでとあるページからとあるページまで何回で飛べるかっていう感じのを今日俺思いついたんや。これおもろやろ、おもろやろ。 俺が思いついたんや。
三択でギリの雰囲気だな、さんまと木村拓哉がやってる番組の
っていう感じで、まあちょっと出たら正直置物になるんだろうけど、俺は緊張しすぎて。
まあでもさんま御殿はフォーマットが決まってるからやりやすそうだよね。その萌えさんからの裏座も聞けるし。
あー確かにそれすごいことだ、うん、お願いして教えてもらえるか、マツコの知らない世界。
あーまあありえるね、一般人も出ますし。あれ
ね、あれ、ま、あ問題はその強みがないところ。あれって強みを一個持ってカレーに詳しいとか出てるけど。
あーそっちか、っあのマツコ会議じゃないか、間違えた間違えた、そっちね。
あーじゃないじゃない、マツコ会議ってまだやってんの。
ラーランってやつね。ラーランラーランラーランラーラーラーラーラマツコ会議終わったか。あれも面白かったよね。
あれそうめっちゃおもろいけど最近目にしないから終わっちゃったんだなと思ってる。
確かに、まあ直近で言うとダウンタウンプラスの観覧席に当たることかな俺は。そしたら
へー、あ応募してんの。
あれ頻繁に募集かかるんですよ。
へー、え何誰でも応募できるの。
年会会員の人だけかな。
あーまあサブスク入ってる人だけか。
そうそうそうそう、
ありがとうございます。ありがとうございます。ふつおた最後、月染さん。
はい、
ごきげんよう。
ごきげんよう。
私は工作や細かい作業が好きで、カッターナイフを自分なりのこだわりでスコッチのラバーグリップボディにオルファの30度刃を入れたものを愛用しています。
はい、
手にフィットするし繊細なカットができて最高。
お
お二人はお気に入りの文房具はありますか。高橋さんの寺岡ガム手以外にも普段使いしているアイテムの紹介をぜひ聞きたいです。
普段使いね、意外と、あまあでもちょいちょい出してるか、その紙の裁断機とか、
うん、
あとずっと昔に出したんだけど、なんかカッターがこの棒のサイドにウサギの耳みたいに垂れてて、
はあ、
でその間に、段ボールを挟むとスーってめっちゃ軽く切れるみたいな新世代のカッターみたいな、ね、
あなんか家で見たことあるかも。
うん、そうそうそう、あ目の前にありますけど、あこれはオルファかマジで。あこれもオルファですね。
うわさすが、
うんさすがオルファさんですけど、まあ僕はそんぐらいかな。意外とそこら辺の道具詳しくないんですよね僕。あるものを使うんで、まあまあ、
偏ってるだけで別に文房具マスターではないのか、
うん、確かに。それこそプレゼンしてほしい、全然買いたい。
あいいですか、じゃあ俺ボールペン1個プレゼンできるんですけど。
ボールペンか
ドライサラサっていう、まあ、サラサというボールペンのすぐ乾くバージョンがあって、でこれの 0.7 ミリの芯の太さ、はいはい、これがインクがドバドバ出て書いてて気持ちいいです、
うん、ドバドバっていうとなんか良くない想像しちゃうけど、ボールペンの昔のなんかインクだまりみたいなできちゃうイメージありますけど、
まあちょっぴりできますけど、なんかそのいい体験、この滑るように
最悪の視界しちゃった。
思考がインクとなり文字を描いているのである、シュパパパパパみたいな気持ちになれるのと、
まあまあ、
これはちょっと
出ないよりはいいか。
左利きの俺だけの話になっちゃうけど、
うん、
やっぱ俺これ最近調べたんだけど、ペンって右利きの人より左利きの人の方がインクが詰まりやすくて、これってペンは別に左右非対称に作られてるわけじゃないんだけど、右利きの人って基本的にペンを引く方向で書くわけなんですよ。
はいはいはい。
けど左利きの人ってペンを押す方向で書くから、その都合上インクが詰まりやすい。
なるほど、横書きの場合はもちろんね。あ、そうそうそう、横書きのイメージ左から右に向かってやりますから。
そうなので、
なるほど、へえ。
意外とこれ左利き困ってて、これに対応する方法としてはインクがドバドバ出るペンで、この 0.5 とかのとこを 0.7 とかに太くするのが一番いいらしくて。
へえ、左利き向けのボールペンだね。
ああ、まあそうだね。の俺にめっちゃフィットして
る。これ今の話アラブだと逆なんだね、多分。
ああ、まあマジでそうだね。うんうん。
へえ、じゃあアラブの人は右利きにおすすめでございます。
そうなります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。普通おたは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をプレスしておりますね。そちらから没入お願いいたします。
なんかフランス語みたいなのあったな。
いや今回ラジオで話してないんですけどね、マウスピース生活始めたんですよ。
ボクシングかか
ん？
ボクサーかマウスピースって
切れるぞ。
あれボクサーはリング外で人を殴っちゃいけないはずなのに。
おお、ボクサー扱いしやがって。
あ、ボクサーじゃないんかい。
いや、その矯正ですね、歯のね。
へえ。
そうで、まあ実生活には支障ないけど、今初めて喋ってみて分かりました。普通に喋りづれっていう。
へえ。
下の歯だけです。
え、上の歯は？
上は別にそんなガチャくない。下のがガチャ歯なんですよ結構。
あ、そっか。で歯並び矯正をしてると。
そう見栄えというよりも多分将来もっと分かれてくだろうなこいつらっていう感じだったんで。
へー、まあでもいいんじゃない。相当かっこよくなる可能性ある。
どうなんでしょう。まあちょっとこの話は今度ね、このワンスピース外した状態でしっかり喋りますね。
え、何それって一回つけたらもう半年つけっぱとかではないの？
そう、よく見る矯正はスケッパです。銀色のね。
はい、あのガチガチにあのネジ巻くようなやつ。
うん、マウスピースっていうのはまあ外せるっていうのが一番の特徴で、
うん、
だけど縛りがあってつけてる間はご飯食べちゃダメ、
うん、
で外すのめっちゃ大変。もうカパーってめっちゃ血出た最初。
へえ、一応自分でできんの？普通に手で持ってあげるってこと？
うん、できるできる、全然できる。マジでフィットしてるから。でしかも歯にね、なんか突起をつけて外れづらくすんのよ。
へえ、面白。かなり人体改造みたいだね。
ふうふうふう。だから外すときにめっちゃ奥、もうよだれだらだらになりながら、あがーって言いながら、
まあまあ、まあでもあの矯正器具よりはまあ気軽なのか、比較的
気軽だけど多分かかるんだろうね、時間もね。
ああ、まあまあそうか、矯正力はちょっと甘いみたいな。
そう、ということでワンスピースの話お楽しみに。